この録画は、本日の礼拝の録画がうまくいっておりませんでしたので、改めて撮り直しております。ご了承ください。今日のメッセージの題は、失敗を繰り返すアブラハム。こんな有名なことわざがございますですね。失敗は成功のもと。これ辞書を引きますと、失敗はその原因を突き止めて改善すれば、むしろ成功への契機となる。失敗したからといってくじけず、冷静に対処することが将来の成功をもたらすと。けれども、私自身、何度も何度も、この成功のもとであるはずの失敗をこう繰り返してきたようなものでありまして、今日は、このアブラハムの姿を通して、私自身の、また皆さんのこと、御言葉の光を持って、ご一緒に見ていきたいと願っています。さて、先週は、ソドムとゴモラへの裁きの箇所から、憐れみによる救いというテーマでご一緒しました。憐れみによる救い、ロトが主の憐れみによって救い出された。そのことのために、あのアブラハムのしつこいまでの主と親しく信頼を込めて祈り抜いた、その祈りが、取りなしが大いに用いられたということを見たのでありました。そうであるにもかかわらず、同じアブラハムがこれかというような失敗、それがこの今日の箇所に出ておりますアブラハムの姿でございます。さて、20章の1節から見ていきましょう。アブラハムはそこからネギブの地方へ移り、カデシュとシュルの間に住んだ。ギラルに帰留していたとき、アブラハムは自分の妻サラのことを、これは私の妹ですと言ったので、ギラルの王アビミレクは人を遣わしてサラを召し入れた。その夜、神が夢の中でアビミレクのところに来てこう仰せられた。見よ、あなたは自分が召し入れた女のために死ぬことになる。あの女は夫のある身だ。アビメレクはまだ彼女に近づいていなかった。そこで彼は言った。主よ、あなたは正しい国民さえも殺されるのですか？彼が私に、これは私の妹ですと言ったのではありませんか？彼女自身もこれは私の兄ですと言いました。私は全く心と汚れのない手でこのことをしたのです。なんとなく前に、なんか聞いたことある話だなと思われる方々が多いと思いますが、2月の19日に創世記の12章10節から、不信仰なものを憐れまれる神と題しましてご一緒しました。で、その時にですね、こんな箇所がありましたね。12章の10節からですが、その地に飢饉が起こったので、アブラムはエジプトにしばらく滞在するために下っていった。その地の飢饉が激しかったからである。彼がエジプトに近づいて、その地に入っていこうとした時、妻のサライに言った。聞いてほしい。私にはあなたが見目麗しい女だということがよくわかっている。そして、エジプト人に殺されることを恐れて、私の妹だと言ってほしい。そうすれば、あなたの家にことがうまく運び、あなたのおかげで私は生き延びられるだろうと。こういうことがあったのに、またしてもと。では、アビメレクの弁明に対して主は、どのお答えになったでしょうか？20章に帰りまして、6節。神は夢の中で彼に仰せられた。その通りだ。あなたが全く心でこのことをしたのを私は自身もよく知っている。それで私もあなたが私の前に罪あるものとならないようにした。だから私はあなたが彼女に触れることを許さなかったのだ。今、あの人の妻をあの人に返しなさい。あの人は預言者であなたのために祈ってくれるだろう。そして命を得なさい。しかし返さなければ、あなたもあなたに属するすべてのものも必ず死ぬことを承知していなさい。で、カナンの地は偶像に満ちた地方であります。当然、アビメレクも偶像の神、人間の手によって作られた、従って、そこに人格、命がない、そのような神々を知っていた。ところが初めて自分に語りかける、そしてこちらの語りかけに対して応答してくださる生きる神と出会った。そして納得して従うわけです。8節。翌朝早く、アビメレクは彼のしもべを皆呼び寄せ、これらのことをすべて語り聞かせたので、人々は非常に恐れた。アビメレクはアブラハムを呼び寄せていった。あなたは何ということを私たちにしたのか？私が一体罪となるどんなことをあなたにしたというのか？あなたが私と私の王国に大きな罪をもたらそうとするとは、あなたはしてはならないことを私にしたのだ。思い出してください。今年度の御言葉として与えられた、週報の表紙に書かれているこの御言葉。あなたは祝福となりなさい。 地のすべての部族はあなたによって祝福される。なのに、ここでは、アビメレクに私が一体罪となるどんなことをあなたにしたというのだ。あなたが私と私の王国に大きな罪をもたらそうとするとは、あなたはしてはならないことを私にしたのだと、こう言わせるようなことをしてしまう。しかも二度目です。では、なぜこんなことになったのか。このアブラハムの失敗を止めることができた人は二人いた。このことをですね、ご一緒したいと思うんですね。さあ、アブラハムのこの大失敗を止めることができた二人の人物、そのうちの一人目、それは当然アブラハム本人であります。十節。また、アビメレクはアブラハムに言った。あなたはなぜこんなことをしたのか。アブラハムは答えた。この地方には神を恐れることが全くないので、人々が私の妻の家に私を殺すと思ったのです。第一に、アブラハムは人々への恐れを抱いていました。殺される。その背後には、この地方の人々は神を恐れることが全くないという思い込みがあった。でも実際には、アビメレクのこの時の言葉や対応を見ると、アブラハムが恐れるべき人ではない、とても健全な思考ができる人だということがわかりますよね。つまり、彼の恐れは、思い込みの中で彼自身が作ってしまったものでしかなかった。言っていいと思います。で、箴言にこんな有名な言葉がありますね。人を恐れると罠にかかる。しかし、主に信頼する者は高いところにかくまわれる。もちろん、人を恐れることが無理もない状況があります。また、人を恐れることで守られることがある。恐れなければならない。と言える状況があります。で、そうでありながらも、そこで主に信頼するなら、そこから高いところ、安全なところに主がかくまってくださる。こう、御言葉は約束しています。この時のアブラハムは、これまで散々神様の偉大さを体験させられてきたにもかかわらず、人々への恐れを抱き、それにとらわれて主を信頼することができなかった。第二に、自分は真っ赤な嘘をついているわけではないという甘い罪意識。それが、アブラハムがこの大失敗をしてしまった要因の二つ目と言えると思います。12節。まだ本当にあれは私の妹、私の父の娘です。でも、私の母の娘ではありません。それが私の妻になったのです。で、確かに、母親が違う妹には違いない。では、妻ではないのか。アビメレクに召し入れられて、彼女が王の妻となってよいのか。エジプトでファラオに召し入れられて、妻が危機に陥ったことをまさか忘れているはずではない。どこから見ても嘘、誰がどう見ても罪。いや、そうでもないんじゃないか。ということで、罪の自覚が甘くなってしまうという。で、そういうところから、アブラハムは失敗を繰り返してしまったのではないかと思われます。これもまた、どうでしょうか。私たちが日常生活の中でつい陥ってしまいやすい、そのような点ではないでしょうか。さて、アブラハムのこの大失敗を止めることができたはずの第2番目の人物。それは誰でしょうか。それは、サラですね。アビメレクはこう言いましたよね。彼が私に、これは私の妹ですと言ったのではありませんか。彼女自身も、これは私の兄ですと言いました。私は全く心と汚れのない手でこのことをしたのです。そう、サラも、これは私の兄です。彼女は、いや、無理です。そうしてほしくありません。あるいは、そんなこと嫌です。それは間違っています。ノーと言うべきではなかったか。もちろん、一族の長であるアブラハムが殺されてしまったら、その一族全部がどうにもなくなってしまう。そういう事情の中で、どんな犠牲を払ってもアブラハムが守らなければならないという価値観があったのだろうとは思われます。それにしても、過去のエジプトの件があった。もう今度もまたこんなことを繰り返すというのです。いや、それはダメです。神の御心ではありません。一緒に祈りましょう。 とストップをかけることがさらにはできたのではなかったか。ただ、見逃してはならない。実はサラがそうできなかった背景にこのことがあった。この御言葉です。13節。神が私を父の家からさすらいの旅に出されたとき、私は彼女にこのようにしてあなたの真実の愛を私に尽くしてほしい。私たちが行くどこででも私のことをこの人は私の兄ですと言ってほしいと言ったのです。アブラハムがアビメレクにそう言った。で、このアブラハムのあなたの真実の愛を私に尽くしてほしい。私が行くところどこででも私のこの妹だと言ってほしいという、この言葉。愛しているならこうしてほしい。で、これは、サラにとって呪縛になる言葉ではないでしょうか。言ってはならない言葉を、実は、アブラハムはサラに対して言ってたんですよね。で、ちょっと脇道にそれるようですが、教会でしばしば問題になる一つのこと。それは、この教会には愛がない。誰々兄弟、誰々姉妹には愛がない。牧師には愛がない。そういう言い方でもって、自分自身の願望を押し通そうと人々をコントロールするというようなことが、教会の中で起こってくることがある。これは、教会の歩みを大きく揺さぶる危機をもたらしますね。つまり、たとえ愛がないと言われても、できないことはできない。間違っていることは間違っています。無理なことは無理です。と、ノーと言うべきことがあるんだということですよね。で、イエス様はこのことをおっしゃいました。あなたは、心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めもそれと同じように重要です。で、ある人はですね、この御言葉にも書かれていることをベースに、ジョイということを言った。で、まあ、この語呂合わせですけれども、優先すべきその優先順位ですね。ジョイの J、ジーザスだ。ジョイの O、アザーズ。そしてその Y は、ユアセルフ。つまり、イエス様が一番、その次は他の人々、そして初めてあなた自身だ。で、しかし、このもっともらしいこの言葉って本当に聖書的なのかということです。どうでしょうか。まずイエス様。それはそうです。けれども、イエス様は先ほど見たように、あなた自身を愛するように隣人を愛しなさい。まずあなた自身を愛するという、その愛があって、で、隣人を健全に愛することができるんだとおっしゃっているにもかかわらず、自分を犠牲にして、どこまでも自分を犠牲にして、犠牲にして、自分を与えて、与え尽くして、たとえ燃え尽きても自分の前に他人だというような考え方にそれこそ囚われて、縛られて、燃え尽きてきたクリスチャンたちが幾人もいるということを忘れてはならない。つまり、これです。自己中心ということと、自己管理責任を果たすということは区別しなければならない。自己中心は確かに間違っている。けれども、私たちには自己管理責任を果たすという責任、義務が与えられている。これは別のことですよね。決して、自己を管理すること、自分をケアし、自分のニーズを満たすということは、御言葉と矛盾しないのであります。このようにして、あなたの真実の愛を私に尽くしてほしい。私たちが行くどこででも私のことを、この人は私の兄ですと言ってほしいという、こんなことでもって、サラを自爆で、コントロールしようとする。あってはならないこと。それをアブラハムはやっていた。だから、サラは言えなかった。ノーということ。ということではなかったでしょう。私事で恐縮ですが、私の母は、私を産んでくれるときにですね、その予定日を聞いた。それは3月26日、私が生まれたその年の3月26日はイースターだった。予定日がイースターということで、クリスチャンだった母親は非常にそれを喜びまして、そして実はこう祈ったそうですよ。神様、どうか予定日、イースターの日にこの子を生まれさせてください。そうしてくださったら、 私はこの子をあなたに捧げます。ね、でもそのことを母はずっと私に言いませんでした。いろいろなこの、なんて言いましょうか、神様に背いた時期がありましたけれども、やがて私は、この人生の挫折、どん底の中でですね、神様から拾っていただくようにして、導かれていった。そして、神学校に入学する、その直前に、母は初めてこのことを私に明かしてくれたんですよ。感動しました。で、けれども、これをもし、例えば、私が中学1年生の時に洗礼を受けましたが、その時に、実はね、と聞いていたら、おそらくそのことは私を縛った。呪縛になったと思います。そして、それに捉えられるようにして、何かこう義務感から、あるいは座席感のようなものに似た感情でもって献身して挫折していたか、反発していたかもしれない。それはわかりません。けれども、その祈りを祈りつつ、そのことを私に明かさなかったという、その母の主にある知恵に感謝をしています。さて、サラの話に戻りますが、アブラハムの間違った言葉に縛られてノーが言えなかった。で、このことから私たちは必要な時にノーと言うべきだということを改めて受け止めたいとそう願うわけです。さて、そのことを心に留めつつですね、その後の展開を見ていきたいと思いますが、20章の14節、アビメレクは羊の群れと牛の群れと男女の奴隷たちを連れてきてアブラハムに与え、またアブラハムの妻サラを彼に返した。アビメレクは言った。見なさい。私の領地があなたの前に広がっている。あなたの良いと思うところに住みなさい。サラに対して、こう言った。ここに銀千枚をあなたの愛に与える。これはあなたにとって、また一緒にいるすべての人にとってあなたを守るものとなるだろう。これであなたはすべての人の前で正しいとされるだろう。そこでアブラハムは神に祈った。いや、本当に行き届いた人だと思いますね。このアビメレクという人。で、7節でですね、今、あの人の妻をあの人に返しなさい。あの人は預言者であなたのために祈ってくれるだろう。そして命を得なさいと神様がおっしゃっていたアビメレク。で、そのようにアブラハムは祈った。で、考えてみますと、アブラハムに、この時のアブラハムに果たしてアビメレクのために祈る資格があるのか。もう、アブラハムの方がアビメレクに祈ってもらわなくちゃいけないような立場ではないかと思い、アブラハムは大失敗をした。けれども神様は、なお、アブラハムを預言者として、神様のしもべとして用いて、アビメレクのために取り出しの祈りをさせるんですよね。そして、先ほどの続きを見ますと、神はアビメレクとその妻、また女奴隷たちを癒されたので、彼らを再び子を産むようになった。主がアブラハムの妻、サラのことで、アビメレクの家のすべての胎を固く閉じておられたからで、ごめんなさい。閉じておられたのである。不思議だと思いませんか？ここで一箇所ですね、取りなしの祈りについての、こんな新約聖書の言葉に注目したいと思います。ヤコブの手紙の5章の16節、正しい人の祈りは、過去の訳では義人の祈りはとなっていました。働くと大きな力があります。エリアは私たちと同じ人間でしたが、雨が降らないように熱心に祈ると3年6ヶ月の間、雨は地に降りませんでした。それから彼は再び祈りました。すると、天は雨を降らせ、地はその実を実らせました。いや、これ見ると、やっぱりそれはエリアだからと、もちろん思いますよね。そういう面もあるかもしれない。けれどもですね、こんな見方もあるんですよ。ローマの5章19節。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪とされたのと同様に、一人の従順、一人とのイエス様ですね。一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。この義人という言葉は先ほど正しい人と訳されていた同じ言葉なんですよ。正しい人、義人の祈りは働くと大きな力がある。で、けども、イエス様によってイエス様を信じる信仰だけで、私たち全てもまた正しい人、義人とされている。その祈りには大きな力があると。その私たち自身の力によってではなくて、神様の大きな力によって祈りの力が与えられているんだ。神様は私たちを憐れみによって、イエス様の十字架の血潮によって正しい人を義人としてくださって、その私たちの取りなしの祈りに耳を傾け、それに最善の応答をしてくださるんだということが、こうして約束されているわけです。 アブラハムなんて、あえて言うならば全然正しくない。むしろ、アビメレクの方がずっと正しい。なのに、アブラハムがアビメレクたちのために祈って、彼らがその祈りの答えとして神様が働いてくださって癒されていく。なんと神様は恵み深い方。そうです。確かにアブラハムは失敗を繰り返したけれども、そんなダメダメのアブラハムを神様は諦めない。どこまでも憐れんで、そしてご自身の友として、ご自身の栄光のための道具として用いていかれるんですよ。見捨てず諦めない神様。こうしてアブラハムは、あなたは祝福となりなさい。地のすべての部族はあなたによって祝福されるという御言葉、この通りに用いられていく。彼の失敗に対して、彼自身でできたことは実は何もなかった。全部尻拭いを神様がしてくださって、そして、神様が彼をもう一遍、主は仰いで進み始める器として立ち上がらせた。アブラハムに祈る資格があるから、アブラハムが徹頭徹尾、神様の御心にしたかったから、だから祈れるという話では全然ない。どこまでも神様の恵み。そうです。アブラハムがふさわしいから、神様の力でアブラハムが力強く歩んでいくのか。そうではなくって、ただ神様の恵みによって、そんなアブラハムを通して神様がご自身の御業を成し続けていかれる。どこまでも主語は神様。それは私たちも全く同じであります。あなたを捉えている言葉は何ですか？あ、そう言われればと思い当たるようなあなたに呪縛となっている言葉、あるいは存在、人がありますか？あなたはダメだ。あなたは失敗したんだ。あなたには祈る資格なんてない。そして、ああ、自分はもうダメだ。そう思いますか？以前にも開いたこの御言葉をもう一度見ようではありませんか。ルカ22章の31節から、シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし、私はあなたのために、あなたの信仰がなくならないように祈りました。ですから、あなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。徹底的な大失敗をしたシモン・ペテロ。イエス様の弟子なんてあんなもんだとイエス様の顔に泥を塗ったような失敗者ペテロ。同じように、あれがクリスチャンか、それでも牧師ですかというような私。欠けだらけの私なのに主は、アブラハムを見捨てない、ペテロを見捨てない、主は私をも見捨てない。そして、あなたをも諦めない。一緒に耐えてくださって一緒にいることをやめない。その主が今週もあなたと私とご一緒くださる。失敗を繰り返したアブラハムでした。そして私たちも失敗を繰り返すかもしれない。けれども主は、そのあなたを通して私を通してご自身の技を確実に進めようとしておられる。その神様に信頼を置いて主よ。こんな私ですけれども、どうかあなたのものとしてお預けしてまいりますから、ご一緒くださって、あなたがなされたいように私を通してなしてください。従いますから、委ねますからと、そのような思いでご一緒に今週も歩もうではありませんか。お祈りいたしましょう。恵み深い天のお父様、感謝をいたします。あなたは、私たち一人一人を愛し、アブラハムに対してそうであったように、私たちにもどこまでも恵みを持って寄り添い、ご一緒くださり、そして私たちを通してご自身の御業を進めようとしていってくださいますから、ありがとうございます。神様、私たちを縛っているものをあなたはご存知です。どうか私たちを解放してください。そのために、主よ、必要な助けを与えてください。共に祈る祈り手を、信頼できる友を、あるいはまた専門家の力が必要な方がおられるでしょうか。どうぞ神様、与えてくださって、本当に呪縛から どのような意味でも解放され、自由に、御霊の自由の中で、主よあなたに従っていくことのできる私たちであることができますように、顧みてください。どのような失敗も、あんなことがなければよかったというようなことも、あたかもそれがなくてはならなかったかのように、最善に変えて用いることのできるあなたを信じてお委ねし、感謝をいたします。主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。